声の広報武蔵村山、令和4年2022年12月1日発行、第1099号。発行、武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号 208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話 042-565-1111 代表、ファックス 042-563-0793、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。 紙面には武蔵村山市のホームページ、ツイッター、フェイスブックの二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和4年11月1日現在の市の人口と世帯、速報値、男 35,541人、前月比2人減、女 35,875人、18人減、合計 71,416人、20人減、世帯数 32,481世帯、27世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315までお電話ください。なお、新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市ホームページをご確認ください。各イベント等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更となる場合があります。皆様、こんにちは。12月1日号は全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、年末年始のゴミ出しは計画的に。2、健康。3、福祉。4、12月4日日曜日から10日土曜日は人権週間。5、武蔵村山市、明るい選挙ポスターコンクール、優秀賞入選作品展。12月19日月曜日から23日金曜日、市役所1階ロビー。6、12月の無料相談。7、市政。8、固定資産税のお知らせ。9、パブリックコメント、武蔵村山市、第3次緑の基本計画素案への意見を募集します。10、令和4年度人事行政の運営等の状況の公表。11、催し物。12、世界一の交通安全都市東京を目指して、東京交通安全キャンペーン。12月1日木曜日から7日水曜日。13、総合体育館からのお知らせ。14、桜ホールの催し。15、自治功労者、一般表彰者表彰式。16、武蔵村山市まちづくり条例、魅力的なまちづくりの推進のために。17、食育通信。18、子ども食堂。19、ふれあい情報局。20、市公式メールマガジン情報提供サービス。21、ご利用ください各種子育て事業、電子申請が利用できるようになりました。22、武蔵村モノレールクイズボリューム1。23、広場。24、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。 目次1、年末年始のゴミ出しは計画的に。大掃除シーズンがやってきます。ページ番号100-0474。年末年始はゴミの量が増え、収集作業や施設での処理が滞ってしまうことがあります。次の表を確認の上、ゴミは計画的にお出しください。表、地域、区分、年末、年始の順に読みます。地域、稲平、残堀、三富士1丁目2丁目、緑ヶ丘33号棟、41号棟、45から50号棟、1119から1127号棟、区分、可燃ごみ、年末30日金曜日まで、年始6日金曜日から、不燃ごみ、7日水曜日まで、4日水曜日から、資源物、古紙、布、剪定枝等、28日水曜日まで、11日水曜日から、資源物、容器包装プラスチック、26日月曜日まで、9日月曜日祝日から、資源物、缶、金属、15日木曜日まで、5日木曜日から、資源物、ペットボトル、ライター、瓶、有害物、22日木曜日まで、12日木曜日から、三次、中原、岸、三富士三丁目、大南四丁目五丁目、可燃ごみ30日金曜日まで、6日金曜日から、不燃ごみ14日水曜日まで、11日水曜日から、古紙、布、剪定枝等、28日水曜日まで、4日水曜日から、容器包装プラスチック、29日木曜日まで、5日木曜日から、缶、金属、26日月曜日まで、16日月曜日から、ペットボトル、ライター、瓶、有害物、19日月曜日まで、9日月曜日祝日から、本町、中東、中央、新名、学園三丁目、可燃ごみ29日木曜日まで、5日木曜日から、不燃ごみ21日水曜日まで、18日水曜日から、古紙、布、剪定枝等、28日水曜日まで、4日水曜日から、容器包装プラスチック、30日金曜日まで、6日金曜日から、缶、金属、27日火曜日まで、17日火曜日から、ペットボトル、ライター、瓶、有害物、20日火曜日まで、10日火曜日から、大南1丁目から3丁目、えのき、学園、1丁目、2丁目、4丁目、5丁目、緑ヶ丘、24から26号棟、32号棟、42号棟、1101から1118号棟、1128から1137号棟、可燃ごみ、29日木曜日まで、5日木曜日から、不燃ごみ、28日水曜日まで、25日水曜日から、古紙、布、剪定枝等、21日水曜日まで、4日水曜日から、容器包装プラスチック、27日火曜日まで、10日火曜日から、缶、金属、16日金曜日まで、6日金曜日から、ペットボトル、ライター、瓶、有害物、23日金曜日まで、13日金曜日から、自己搬入、剪定枝、27日火曜日まで、5日木曜日から、 なお、枝の自己搬入は、要事前予約、前日までにゴミ対策課にご連絡を。搬入時間は午前11時まで。表終わります。年末年始のゴミは家庭内に。収集が休みの間は家庭内でゴミを保管してください。粗大ゴミ、資料はお早めに。年末は粗大ゴミの収集、資料の汲み取りの申し込みが多くなります。年内に対応できない場合もありますので、申し込みはお早めにお願いします。ゴミカレンダーはまだ捨てないで。現在使用しているゴミ収集カレンダーは、令和5年9月まで使えます。収集曜日や分別方法はアプリでチェック。この紙面に武蔵村山市ゴミ分別アプリの iOS 版と Android 版の二次元コードがあります。無料配信中。再確認しよう。ゴミ出しのルール。1. ゴミはきちんと分別。袋の口はきちんと結んで出してください。2. 可燃ごみ、不燃ごみ、容器包装プラスチックは指定収集袋に入れて出してください。それ以外のごみは透明または半透明の袋に入れるか紐で縛って出してください。なお、黒い袋、段ボール箱、土納袋等は使用できません。3. ゴミ収集カレンダーを確認し、収集日の朝8時までに出してください。4. ペットボトルは、キャップとラベルを外して、中をすすいでから、ペットボトルの収集日に出してください。キャップとラベルは、容器包装プラスチックです。10月からペットボトルは、ペット、ライター、瓶、有害物、での収集になっています。ペットボトルとライター、瓶、有害物は別々の収集車で収集を行っています。そのため収集に時間差が生じることがあります。ページ番号10169925。5. 家庭から出る落ち葉、雑草類は落ち葉、雑草類だけを透明または半透明の袋に入れていただければ、無料で収集します。なお、一度に40リットル程度の袋で、3袋まで。ページ番号10170357035。美味しく残さず食べきろう。日本では、賞味期限切れや食べ残しにより、まだ食べられるにもかかわらず、廃棄される食品ロスが、年間522万トン、家庭系247万トン、事業系275万トンも発生しています。会食、テイクアウト、デリバリー等で飲食店を利用する際は、次の点を意識しながら美味しく残さず食べきりましょう。食べきれる分だけ注文する。ごもりメニュー等を活用する。食べきれなかった料理は持ち帰りを検討する。なお、持ち帰りが可能かお店に確認を。食中毒のリスクをご理解の上、自己責任で判断してください。3010運動を実践。会食開始後30分と終了前10分を食べきる時間とし、食べ残しをなくす運動です。食事の前に手洗い、消毒、お酌、回し飲みをしないと、感染症対策もお忘れなく。ページ番号10099585。問い合わせ、ゴミ対策課、内線292-294。目次2、健康。8項目あります。項目1、結核検診、 胸部レントゲン、ページ番号100-0764、日時12月23日金曜日午前10時から11時30分、場所緑ヶ丘出張所、対象65歳以上の市民の方、費用無料、持ち物年齢の確認できるもの、健康保険証等、なお予約不要、直接会場へ、年間1人1回まで、問い合わせ保険相談センター電話565-9315、項目2、社会保険等に加入されている方へ血液検査等を実施します。対象、社会保険等に加入し特定健康診査を市外医療機関で受診している40歳から74歳の市民の方、令和5年3月31日時点。なお、特定健康診査で今回対象となるすべての検査項目を実施した場合は対象外。検査項目、血液検査、心電図検査、医師の判断により実施。受診場所、市指定の医療機関。受診費用、無料。申し込み、令和5年2月20日月曜日まで電話で受付。受付後、窓口で保険証と特定健診結果を確認し、受診票を交付します。問い合わせ保険相談センター電話565-9315。項目3、ノロウイルスによる食中毒に注意。ページ番号100-5934。ノロウイルスは感染力が非常に強く、ごく少量のウイルスで感染し、嘔吐、下痢、腹痛等を起こします。予防のポイント、1、しっかり手洗い。食中毒予防には、手洗いが最も重要です。調理前、食事前、トイレの後には、しっかり手を洗いましょう。2、十分に加熱。牡蠣等の二枚貝を調理するときは、中心部まで加熱しましょう。加熱は中心温度85から90度で90秒以上が目安です。調理器具等の消毒。消毒には次亜塩素酸ナトリウム、塩素系漂白剤を用いましょう。加熱できるものについては熱湯での加熱が有効です。アルコールや逆性石鹸はあまり効果がありません。問い合わせ保険相談センター電話565-9315。項目4、頭が痛い。夜中に急に熱が出た。転んで腰が。こんな時どうしよう。病院？救急車？迷ったら、24時間年中無休、#7119。東京消防庁では、急な病気や怪我をした場合に、救急車を呼んだ方がいいのかな、今すぐ病院に行った方がいいのかな、と迷った際の相談窓口として、東京消防庁救急相談センターを開設しています。問い合わせ、東京消防庁救急相談センター、電話042-521-2323。こちらからもつながります。項目5、新型コロナワクチンの早めの接種をご検討ください。なお、このお知らせは、司法作成時点の情報です。今後の国からの情報等により、変更となる場合があります。詳細は、市ホームページをご覧ください。ワクチンに関する情報はこちら。ページ番号101-4752。この紙面に二次元コードがあります。現在のところ、 国が定める特例臨時接種の期間は、令和5年3月31日金曜日までです。この期間内に接種を完了するためには、次の表に記載している期限までに接種をする必要があります。過去2年間、人流が増加する年末年始の後に新型コロナは流行していますので、年内のワクチン接種をご検討いただき、新型コロナの流行に備えましょう。表、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する方のうち、初回接種がお済みでない方、対象者12歳以上、接種を完了する期限、令和4年12月10日土曜日1回目、令和4年12月31日土曜日2回目、本市での使用予定ワクチン、ファイザー社製。備考、オミクロン株対応ワクチンは、2回目の接種から3ヶ月経過後に接種可能なため、前述の期限までに初回接種を終えてください。なお、年末におけるワクチン接種の実施については、接種を希望する会場、医療機関等にご確認ください。乳幼児への初回接種、1回目、2回目、3回目、完了を希望する方、対象者、6ヶ月から5歳未満、接種を完了する期限、令和5年1月13日金曜日、1回目、令和5年2月3日金曜日、2回目、本市での使用予定ワクチン、ファイザー社製、備考、接種を希望する方は、接種券の申請が必要です。3回目接種は、2回目接種の8週間後に接種が可能なため、前述の期限までに1回目、2回目の接種を終えてください。乳幼児は3回目の接種までがセットで、初回接種となります。その他の方、接種可能な時期やワクチン種別、会場は、それぞれの方のこれまでの接種状況や年齢等により異なります。詳しくは市ホームページでご確認いただくか、市コールセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ、市コールセンター、電話 0120-634-101。受付時間午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日を除く。この紙面に、市予約システム、市公式 LINE、接種券発行・再発行に関する二次元コードが掲載されています。また、接種券発行・再発行についてのページ番号、101-7002、発熱等で不安を感じたら、かかりつけ医や地域の身近な医療機関へ電話相談。東京都発熱相談センターへ電話相談。年中無休24時間対応。電話 03-5320-4592 または電話 03-6258-5780。項目6、無料、各種検診のご案内。申し込み期間、12月1日木曜日から28日水曜日。なお、肝炎ウイルス検診は16日金曜日まで。子宮頸がん検診、後期、ページ番号 100-0756、日程、令和5年2月1日水曜日から28日火曜日。場所、市の指定婦人科医療機関。対象、20歳以上の女性市民の方。令和4年4月1日時点。なお、 各年検診のため、昨年度または今年度に子宮頸がん検診を受診された方、クーポン券による受診も含む、は受診不可。定員150人、申し込み多数の場合は抽選。申し込み結果及び受診票等、受診可能な方のみは、令和5年1月末ごろに送付します。子宮乳がんセット検診後期、ページ番号100-0756、日程、令和5年2月7日火曜日から10日金曜日、なお午前または午後をお選びください。詳しい検診時間は個別に通知します。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。対象、40歳以上の女性市民の方。令和4年4月1日時点。なお、各年検診のため、昨年度または今年度に子宮頸がん検診または乳がん検診を受診された方、クーポン券による受診も含む、は受診不可。定員200人、申し込み多数の場合は抽選。申し込み結果は、令和5年1月中旬ごろに送付します。検査方法、問診、視診、細胞診、子宮頸部、マンモグラフィー検査。生理前は乳房が張るため、撮影の際に痛みを感じることがありますが、検査に支障はありません。新型コロナワクチン接種後の副反応として、接種した側の液かリンパ節が腫れることが報告されています。リンパ節主題により、何か病気があるのではと間違った判定が起きないように、できるだけ接種前かワクチン接種後、6週間以上経ってからの実施を推奨します。肝炎ウイルス検診後期、ページ番号100-0768、日程、令和5年1月4日水曜日から2月28日火曜日、場所、市の指定医療機関、対象、40歳以上、令和4年4月1日時点で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない市民の方。なお、今年度40歳になる方、昭和57年4月2日から昭和58年4月1日生まれには、年度当初に肝炎ウイルス検診のお知らせを送付していますので、この検診への申し込みは不要です。定員200人、申し込み多数の場合は抽選。申し込み結果及び受診票等、受診可能な方のみは、12月末ごろに送付します。検査方法、問診、血液検査、B 型、C 型肝炎ウイルス検査。申し込み方法、申し込みは、各検診1人1通まで、重複申し込み、または記入漏れ等ある場合は無効。1、郵便はがき、消印有効。宛先、郵便番号208-0004、本町 1-23、保健相談センター、検診係。裏面、1、希望の検診名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、4、性別、5、住所、6、電話番号、7、携帯電話番号。なお、子宮乳がんセット検診後期の方は、8、受診希望日と時間帯、第6希望日まで、特にない場合はいつでもよいと記入。なお、3月下旬に全戸配布した武蔵村山市の保険事業予定表のはがき見本も合わせてご覧ください。 はがきに直接貼っての申し込みか、はがきをご利用の際は、希望の検診ごとに申し込みが必要です。1枚のはがきで複数の検診の申し込みは不可。2、検診申し込みフォーム、ウェブ申請、市ホームページ、ページ番号101-3407、またはこの紙面に掲載の二次元コードへ。3、保健相談センター窓口、本町 1-23。窓口に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から午後5時に提出。土曜日、日曜日、祝日を除く。4、電子申請。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。市ホームページ、ページ番号101-7046、またはこの紙面に掲載の二次元コードへ。申請者情報の登録不要で申請可能になりました。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。なお、電話での申し込みは不可です。項目7、市民の健康、感染症に備える。武蔵村山市医師会提供、分析、岩田俊博。新型コロナ感染症は、あっという間に世界に広がり、パンデミックとなりました。パンデミックは、歴史の中で何度も繰り返され、人類に大きな影響を与えました。これらは、風邪と同じ感染症と言われるもので、ウイルス、細菌、カビなどの病原性微生物が身体に侵入し、増殖することで発症します。感染症が流行するということは、病原体が人から人へ伝染し、感染者数が増えていくことですから、実際に新型コロナ感染症がそうなったように、人口が多く、人と人の接触の機会が多いほど急速に、そして広い範囲に拡大していきます。世界の人口は80億人になりました。世界は昔よりパンデミックに対してより弱くなっていると言えます。パンデミックを前にすると、人間もただの動物なのだということを改めて思い知らされます。一旦発生した感染症の流行をコントロールすることは容易ではありません。新型コロナ感染症についても、異例の速さでワクチンが作られ、治療法も開発されていますが、まだ流行は続いています。流行を抑えるためには、集団的な防疫策と同時に、一人一人の感染予防が必要となりますが、もともと人間には、感染症から体を守るための仕組みがあります。病原体を体に近づけない、取り除くということから始まり、体に侵入した病原体に対しても、増殖させず、排除するという仕組みがあります。体は常に自分の状態を調べ、異常があれば脳にも伝えて、異常な状態を改善しようとします。一部は無意識のうちに行われますが、一部は自覚することで、体の異常に対応する行動を促します。体は様々なシグナルを脳に送っています。私たちは、社会という人工的な環境の中で忙しく生活するうちに、このような体の声を無視するようになり、感染症に限らず病気になりやすくなってしまいました。感染症を防ぐためには、体の声をしっかり聞くことも大切です。項目8、急患診療、持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸親、 丸小等。小児科、内科、休日、休日順夜、日曜、祝日。受診前にあらかじめお電話でご相談ください。日曜、祝日。丸一、午前9時から11時30分。丸二、午後1時から4時。丸三、午後5時30分から8時30分。年末年始、12月30日金曜日から、令和5年1月3日火曜日、丸1、午前9時から11時30分、丸2、午後1時から4時、場所、保健相談センター1階、問い合わせ、武蔵村山市医師会、電話564-4114、ページ番号100-0778。小児初期救急順夜、小児二次救急、毎日。小児初期救急順夜、午後7時から9時30分、年末年始除く。年末年始12月30日金曜日から、令和5年1月3日火曜日、丸1、午前10時30分から11時30分、丸2、午後2時から4時、丸3、午後7時から9時30分。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室、電話566-3111。ページ番号100-0778。12月の休日歯科、歯科休館。ページ番号100-0782。休日歯科診療。ページ番号100-0777。年末年始。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話562-2743。12月の休日歯科、4日日曜日、北多摩歯科、学園 3-41-4、峯岸ビル2階、電話565-6618。11日日曜日、小山歯科クリニック、本町 1-49-2、電話560-0057。18日日曜日、中原歯科医院、中原 2-7-19、電話520-8239。25日日曜日、差出歯科医院、学園 5-31-1、電話562-6670。29日木曜日、宮田歯科医院、大南 1-127、栗原ビル、A 棟2階201、電話566-0018。年末年始、30日金曜日、長島歯科医院、中原 1-16-3、電話560-4618。31日土曜日、蛭間歯科医院、三藤 1-109-1、電話569-2226。令和5年1月1日、日曜日祝日、長尾歯科医院、大南 3-66-11、電話565-1608。1月2日月曜日休日、長崎歯科医院、学園 3-59-5、電話561-9672。1月3日火曜日、宮崎歯科医院、本町 2-72-1、電話 560-4182 目次3、福祉、6項目あります。項目1、避難行動要支援者の皆様へ、同意確認書、調査票を送付します。ページ番号100-9964。災害時に自力での避難が難しい方の支援体制を整備するため、個別計画書を作成しています。個別計画書作成のための同意確認書、調査票を12月中旬に郵送します。必要事項を記入の上、返送してください。同意された方の名簿情報は、平常時から避難支援等関係者に提供します。回答期限、令和5年1月31日火曜日まで、対象、令和3年12月から令和4年11月に新たに75歳になった一人暮らしの方、75歳以上で一人世帯になられた方、75歳以上で転入された一人世帯の方、なお、次の1から6のいずれかに該当、または準ずる方で、名簿登録を希望する場合はご連絡を。1、65歳以上で一人暮らしの方。2、在宅で人工呼吸器を使用。3、身体障害者手帳1級と2級。視覚障害者、聴覚障害者。4、愛の手帳1度。2度。5、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの単身世帯。6、要介護3から5、または要介護1と2の単身世帯。問い合わせ、福祉総務課、内線201。項目2、心身障害者心身障害児福祉手当を受給されている方へ、受給認定をされた方へ、8月から11月分の手当を12月20日火曜日ごろに支給します。なお、次の1から3のいずれかに該当する場合は受給できませんので、市民総合センター内障害福祉課へ届け出てください。1、市内に住所を有しなくなったとき、2、児童育成手当、障害手当を受給することになったとき、3、施設へ入所したとき、詳細は要問い合わせ。持ち物、1から3に該当することが確認できる書類、身体障害者手帳、または愛の手帳、問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185。ページ番号100-0685。心身障害者福祉手当、都制度。ページ番号100-0686。心身障害者福祉手当、市制度。項目3、知って安心認知症講座、第2回、認知症の予防について、ページ番号100-8083。日時、12月20日火曜日、午後1時30分から3時、場所、市民総合センター3階集会室、対象、市民の方、在勤含む、定員、会場20人、オンライン10人、申し込み先着順。なお、オンライン参加の通信費は自己負担。講師、長島慎吾氏、武蔵村山病院理学療法士。持ち物、飲み物。 動きやすい服装、履き慣れた靴、マスク着用で参加。申し込み、12月13日火曜日まで電話または窓口で受付。なお、全4回、第3回以降の日程等は市ホームページでご確認ください。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目4、武蔵村山市認定ヘルパー養成研修参加者募集、ページ番号100-6667。介護に関する資格がなくても、市が主催する研修を終了した上で、介護事業所等と雇用契約することにより、市独自の訪問型サービス A 事業、家事援助に従事できるようになります。日時、令和5年1月28日土曜日、29日日曜日、午前9時30分から午後4時30分、2日間コース。場所、市民総合センター3階中会議室。対象、18歳以上で高齢者の生活支援業務に従事する意欲のある方。定員40人程度、申し込み先着順。申し込み、12月2日金曜日から13日火曜日に窓口または電話で受付。なお、研修修了式終了後、訪問型サービス事業所への就労支援のため、事業者合同説明会を開催予定。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目5、社会福祉協議会、問い合わせ電話566-0061。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。メール、地域、chiki1@mmshakyo.jp。 12月1日から31日は、歳末助け合い運動。つながり、支え合う、みんなの地域づくり。市内の各事業所に募金箱を設置します。寄せられた募金は地域福祉活動費等に配分されます。本年も皆様のご理解とご協力をお願いします。受験生チャレンジ支援貸付事業、ページ番号100-3759。一定所得以下の世帯の子どもを対象に、東京都が学習塾等の受講料や受験料の貸し付けを無利子で行います。要件、審査あり。高校や大学等に入学した場合、所定の手続きを行うことで返済が免除されます。申し込みから資金交付までは約1ヶ月程度かかります。利用要件あり、要問い合わせ。学習塾等受講費用20万円まで。なお、季節講習等や添削のある通信講座も対象。受験料、高校等の受験料27,400円まで。大学等の受験料8万円まで。相談、申し込み。窓口、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。なお、令和5年2月まで、第1、第3木曜日は、午前9時から午後7時。相談、予約制、事前に電話予約。当日の相談受付は、窓口終了時間1時間前まで。初回相談は令和5年1月末まで。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、減収されているご世帯の相談受付は12月中旬以降です。 貸し付けが決定した受験生に勉強スペースを開放。日時、月曜日から金曜日、午後6時から9時、土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後9時、要予約。なお、令和5年2月末まで。場所、市民総合センター2階、社会福祉協議会会議室。なお、事業の詳しい案内は、社会福祉協議会、市役所福祉総務課、緑ヶ丘出張所、各図書館、地区会館、および各郵便局等で配布。項目6、北部地域包括支援センター。問い合わせ電話 516-0062。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。オレンジカフェ北部のホクホクカフェ。認知症の方とそのご家族、地域の方が気軽に参加し、交流の場になればという思いで開催しています。ぜひご参加ください。申し込み不要。日時、12月13日火曜日、午後2時から3時30分。場所、福祉会館。内容、夏メロのギター演奏。対象、市民の方。ご家族の方は市外でも可。持ち物、上履き、マスク、福祉会館利用許可証、お持ちの方。訂正とお詫び。司法武蔵村山11月15日号、第1098号3ページ。障害や難病をお持ちの方へ、各種手当のご案内の、児童育成手当、障害の内容に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。誤り、0歳未満。正しくは20歳未満。目次4。12月4日日曜日から10日土曜日は、人権週間。みんなで気づこう、人権の世紀。考えよう、相手の気持ち。未来へつなげよう、違いを認め合う心。法務省と全国人権擁護委員連合会は、人権週間に世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及向揚に努めています。この機会に人権について考えてみませんか？無料、夜間人権ホットライン。人権侵害や日常生活の法律問題について、弁護士が夜間に電話で相談をお受けします。お気軽にご相談ください。個人の秘密は厳守します。日時、12月8日木曜日、午後5時から8時。相談先、03-6722-0127。なお、相談時間は1人当たり10分程度。問い合わせ、東京都人権プラザ相談室、電話03-6722-0124または0125。人権パネル展。日時、12月5日月曜日から9日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。平常日を除く、5日月曜日は午後1時から、9日金曜日は正午まで。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、秘書広報課、内線314。ページ番号100-5635。目次5、武蔵村山市、明るい選挙ポスターコンクール、優秀賞、入選作品展。12月19日月曜日から23日金曜日、午前8時30分から 午後5時15分、市役所1階ロビー。22日木曜日は午後7時まで、23日金曜日は午後4時まで。優秀賞、入選作品は市ホームページでもご覧いただけます。ページ番号101-7018。小学生の部優秀賞、豊原大樹さん、私立10小5年。中学生の部優秀賞、原美咲さん、私立小中一貫校村山学園中学部9年。12月15日木曜日まで、イオンモール武蔵村山店の4階センターコート吹き抜けエリアで展示中。詳しくは市ホームページを見てね。寄付の禁止、ページ番号101-4709。選挙の有無にかかわらず、政治家、立候補予定者も含むが、選挙区内の人に寄付をしたり、有権者が求めたりすることは禁止されています。禁止されている寄付の例、祭りへの寄付や差し入れ、地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ、町内会の集会や旅行等の催し物への飲食物の差し入れ、病気見舞い、入学祝い、卒業祝い、代理人が出席する結婚祝いや香典、本人が出席する場合は罰則の適用除外、年賀状等の挨拶状の禁止。政治家は選挙区内の人に対して、党令のための自筆によるものを除き、年賀状等の時効の挨拶状、電報も含む、を出すことは禁止されています。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線233。
目次録、12月の無料相談。相談は19あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談、日時、7日、21日、28日、1月4日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の午前8時30分から、当日午後3時までに電話予約先着6人。2、人権相談。7日、21日、1月4日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の前日までに電話予約先着6人。3、行政相談。7日水曜日、午後1時30分から4時30分、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談、14日水曜日、午後1時30分から4時、当日午後3時までに電話予約、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。14日水曜日、午後1時30分から4時30分、9日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。6、登記、相続、成年後見相談、税務相談。21日水曜日、午後1時30分から4時30分、16日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。1から6の相談の場所はいずれも中部地区会館市役所4階会議室。問い合わせ先いずれも秘書広報課内線314。7、 創業支援個別相談、毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話予約。中部地区会館市役所4階会議室、産業観光課、内線227。8、消費生活相談、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所福祉総務課、福祉総務課内線155と156。10、母子父子女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで、市役所福祉総務課、毎週木曜日、午前9時から午後4時、要予約、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで、緑ヶ丘出張所、福祉総務課、内線155と156。11、心の保健室、男性相談員、10日土曜日午後2時から4時、事前に電話予約。12、女性弁護士による法律相談、17日土曜日午後2時から4時、21日水曜日午後5時から7時、事前に電話予約。11、12の相談場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。13、福祉法律相談、20日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話予約。14、受験生チャレンジ支援相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、事前に電話予約。受付は終了時間1時間前まで。10月から第1、第3木曜日は午後7時まで。15、福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。13から15の相談場所は、市民総合センター。問い合わせ先はいずれも社会福祉協議会、電話566-0061。16、ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚7日、高次能14日、肢体21日、視覚28日、いずれも水曜日、視覚のみ電話相談か、午後1時から4時、受付は午後3時まで、市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305。17、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、障害者就労支援センタートライ、電話560-7839。18、シルバー人材センター入会説明会。21日水曜日午後1時30分開始。前日までに電話予約、定員あり。 詳細はホームページへ、シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081、19、教育相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、場所問い合わせ先はいずれも市民総合センター内、3階教育センター教育相談室、電話590-1470、フリーダイヤル、電話0120-910-548。目次7、市政、11項目あります。項目1、マイナンバーカードに関するお知らせ。土曜日、日曜日にマイナンバーカード専用窓口を開設しています。ページ番号100-4643。市役所マイナンバーカード受付窓口。表、日程、時間の順に読みます。日程、12月10日土曜日、時間午前9時から正午。12月25日日曜日、令和5年1月14日土曜日、令和5年1月29日日曜日、時間はいずれも午前9時から午後5時。表終わります。緑ヶ丘出張所、12月10日土曜日、令和5年1月14日土曜日、時間は午前9時から正午。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請、無料写真撮影あり、持ち物、本人確認書類等。マイナンバーカードのお渡しは予約制です。予約方法は市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。ページ番号101-3391。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書等の各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。ページ番号100-5489。問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル、電話0570-076489。月曜日から金曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時。20歳を祝う会の会場でマイナンバーカード出張申請受付を実施します。ページ番号101-6139。日時、令和5年1月9日。月曜日祝日、午前10時から午後2時30分。場所、桜ホール市民会館2階ロビー。持ち物、手ぶらでも申請可能ですが、ご自宅にマイナンバーカードの郵送を希望される方は、次の持ち物をお持ちください。1、本人確認書類。顔写真付き本人確認書類の場合は、1点、顔写真付きのものをお持ちでない場合は2点。2、二次元コード付き個人番号カード交付申請書。3、通知カードまたは個人番号通知書。4、住民基本台帳カード。なお、2から4はお持ちの方のみ。3を紛失している場合は、顔写真付き本人確認書類2点、または顔写真付き本人確認書類1点及び顔写真のない本人確認書類1点を持参。詳細は市ホームページをご確認ください。なお、この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、市民課、内線146。項目2。コンビニエンスストア等での証明書交付の一時停止。ページ番号100-5166。システムメンテナンスのため、 次の証明書発行業務の取り扱いができません。日時、12月3日土曜日終日。対象となる発行業務、コンビニ交付、戸籍の証明書。なお、住民票の写し、印鑑登録証明書等は発行可能。問い合わせ、市民課、内線146。項目3、国保、後期高齢者医療制度に加入している方へ、人間ドック、脳ドック助成、ページ番号100-4893、特定健康診査等を受けていない方は、人間ドックの助成制度があります。助成額2万円、受診費用が2万円未満の場合は、受診費用と同額を助成。なお、人間ドックの場合、規定の検査項目を満たすものが対象。ただし、特定健康診査または後期高齢者医療、健康診査の検査項目を満たすものであれば、1万円助成。助成回数、4月1日からの1年間に1回まで。なお、人間ドックと脳ドック両方の助成は不可。対象、次のすべてを満たす方。年度内に満40歳以上になる市民で、国保加入者または後期高齢者医療保険加入者。保険税、保険料を完納している世帯の方。申し込み、受診後、次の1から5をお持ちの上、市役所保険年金課へ申請。1、人間ドックまたは脳ドックと記載された領収書。2、受診結果の写し。3、非保険者証。4、印鑑、スタンプ印付加。5、振込先口座のわかるもの、通帳等。問い合わせ、保険年金課、内線138。項目4、後期高齢者医療制度に加入している方へ、ジェネリック医薬品差額通知を送付します。ページ番号100-4921。この通知は、現在処方されている薬から、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減見込み額をお知らせするものです。送付時期、12月中旬。対象、生活習慣病等の医薬品が処方されていて、お薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許期間が過ぎた後、先発医薬品と同じ有効成分で製造した薬のことです。切り替えることにより、自己負担が減り、医療費も抑えられます。切り替えをご希望の方は、薬を処方されている医師または薬剤師にご相談ください。問い合わせ、1、ジェネリック医薬品差額通知サポートデスク、電話0120-601-494、12月中旬から令和5年1月31日火曜日、平日午前9時から午後5時、年末年始を除く。2、東京都後期高齢者医療広域連合。1、以外の機関、電話03-3222-4507。項目5、固定資産税、都市計画税、家庭ごみの個別収集開始に伴い、土地の課税を改めます。今までごみ集積所として使用されていた土地は、令和5年度から課税となります。ただし、所有者ごとに合計した土地の課税標準額が30万円に満たない場合は、課税されません。集積所を廃止し、 他に使用しない場合は、雑種地課税となります。宅地の一部として使用される場合は、現地調査をしますので、お早めに課税課へご連絡ください。引き続き、ゴミ集積所として使用する場合は、減免を受けられます。ページ番号100-0241、対象、集積所の敷地部分が分泌登記されている土地、申請、市役所ごみ対策課で、集積所継続利用届出書を提出後、課税課で納期限までに減免申請書を提出してください。問い合わせ、課税課内線128-129。項目6、令和5年度から、個人住民税、市民税、都民税の変更点、ページ番号101-7058、住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン控除の延長等、住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、新たに令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した方も対象となります。控除額、次の1、2のうち、いずれか低い方。1、所得税の住宅ローン減税可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額。2、個人住民税における住宅ローン控除限度額。次の表を参照。表、入居した年月、控除限度額の順に読みます。入居した年月、平成21年1月から平成26年3月。控除限度額、所得税の課税総所得金額等の 5%、97,500円を限度。平成26年4月から令和3年12月、所得税の課税総所得金額等の 7%、136,500円を限度。令和4年1月から令和7年12月、所得税の課税総所得金額等の 5%、97,500円を限度。表終わり。なお、適用条件等詳細は市ホームページをご確認ください。個人住民税、市民税、都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ。令和5年度から、付加記述現在で18歳または19歳の方は、個人住民税、市民税、都民税の課税、非課税の判定における未成年者に当たらないこととなります。未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。なお、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。セルフメディケーション税制、医療費控除の特例の延長。セルフメディケーション税制は、適用期間が5年延長され、令和8年12月31日木曜日までとなります。問い合わせ、課税課、内線123。項目7。12月はオール東京滞納ストップ強化月間、ページ番号100-0276。都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の公平性を目指して、12月をオール東京滞納ストップ強化月間と位置づけています。都と区市町村が連携した 広報や催告による納税推進、差し押さえやタイヤロック、捜索等の滞納処分等、多様な徴収対策に取り組みます。非税等の納期内納付をお願いします。12月は固定資産税、都市計画税第3期分、国民健康保険税、普通徴収第6期分、後期高齢者医療保険料、普通徴収第6期分の納期です。納期内納付、納期限は12月26日、月曜日をお願いします。ページ番号100-0277。また、非税等の納付には、便利な口座振替をご利用ください。ページ番号100-0280と、ページ番号100-0273。コンビニエンスストアでの納付、スマートフォンアプリを利用した納付もできます。後期高齢者医療保険料は除く。ページ番号100-0279と、ページ番号101-3133。スマホアプリでいつでもどこでも、キャッシュレス納税、12月から D 払いが加わります。D 払い、ペイペイ、au ペイ、
ファミペイ、
ペイビー、楽天銀行、LINE ペイ、納付できる税金、市民税、都民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税。なお、アプリにより利用の流れ等が異なります。詳細は各アプリ公式ホームページをご確認ください。市役所では毎週木曜日午後7時まで納付できます。納税相談及び閉帳日を除く。問い合わせ、収納課、内線194-196。項目8、令和4年度、重点事務事業の中間評価、ページ番号101-4826。市の重点事務事業について目標を定め、進行管理することにより、着実な推進を図るとともに、その内容や達成状況等を公表し、市の行財政について理解していただくことを目的として、令和4年度から重点事務事業管理制度を導入しています。この度、令和4年度上半期における各重点事務事業の取り組む結果について、中間評価を実施し、その内容を取りまとめましたので、お知らせします。詳細は、市役所市政情報コーナー、または、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、行政経営課、内線392。項目9、都営村山住宅単身者家族向け、空き家地元割当入居者を募集、ページ番号100-7896。都営住宅に空きが発生した際の入居者を募集します。市の審査に合格すると、名簿に1年間登録され、空き家が発生し次第、登録の順に入居が斡旋されます。募集戸数、単身者向け3個、2人以上世帯向け7個、3人以上世帯向け 2DK 2個、3人以上世帯向け 3DK 1個。なお、申し込み資格がそれぞれ定められています。詳細は募集案内をご確認ください。申し込み、12月1日木曜日から13日火曜日。消印有効に指定の申し込み書を市役所都市計画課へ郵送。申し込み書、募集案内は12月1日木曜日から市役所 市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、各地区会館で配布。申し込み後は申し込み者の変更不可。問い合わせ、都市計画課、内線278。項目10、大雪時の除雪について、ページ番号100-4476。市では、降雪時、限られた機材と人員で除雪作業を行っているため、迅速な対応ができない箇所もあります。自宅前の生活道路等は、地域で協力して除雪するようご協力をお願いします。なお、雪を道路上に出すと、一旦溶けた雪が夜間に氷となり、歩行者や自転車等の転倒につながる恐れがありますので、ご遠慮ください。問い合わせ、道路下水道課、内線263。項目11、みずほ西条からのお知らせ、ページ番号100-0644。みずほ西条の年末年始の業務について、12月31日土曜日の火葬は午後0時30分まで、式場は告別式の利用のみとなります。令和5年1月1日、日曜日祝日から3日火曜日の火葬は休止、式場は3日火曜日からご利用いただけます。なお、年末年始も電話受付のみ午前8時30分から午後8時に行っています。問い合わせ、みずほ西条組合、電話042-557-0064。目次8、固定資産税のお知らせ。令和6年3月31日日曜日までに、1から03の工事が完了した住宅は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告をすることで、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税、家屋分が減額されます。なお、対象となる家屋には条件があります。減額の条件、必要書類等、詳細はお問い合わせください。表、工事、対象、減額の内容の順に読みます。工事、1、耐震改修工事、対象、現行の耐震基準に適合するよう行われた耐震改修工事、減額の内容、床面積120平方メートル相当分を限度に、居住部分にかかる固定資産税の2分の1が減額。なお、2と3との同時適用不可。2、バリアフリー改修工事。廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室、トイレの改良、手すりの取り付け等。床面積100平方メートル相当分を限度に、居住部分にかかる固定資産税の3分の1が減額。なお、1との同時適用不可。3、省エネ改修工事、窓の断熱改修工事必須と合わせて行う次のいずれかの改修工事。1、床の断熱改修工事。2、天井の断熱改修工事。3、壁の断熱改修工事。床面積120平方メートル相当分を限度に、居住部分にかかる固定資産税の3分の1が減額。なお、1との同時適用不可。表終わります。問い合わせ、課税課、内線126と127、ページ番号100-0242。市内で事業を営む皆様へ、焼却資産の申告は1月31日火曜日まで、ページ番号100-0244。 事業用資産をお持ちの方や、市内に事業用資産を貸し付けている方は、期限までに必ず申告書またはELTAX地方税電子申告で申告してください。例、パソコン、商品陳列ケース、看板等。なお、申告書は市役所課税課窓口で配布。今年度分の申告をされている方には、12月中旬までに申告書を送付します。問い合わせ課税課内線126-127。目次9、パブリックコメント、武蔵村山市第3次緑の基本計画素案への意見を募集します。ページ番号101-7045。募集期間12月5日月曜日から令和5年1月4日水曜日。意見書提出、任意の用紙に氏名、住所を記入の上、市役所、環境課窓口、郵送、筆着、ファックスまたは市ホームページの専用フォームのいずれかの方法で提出してください。提出されたご意見に対する個別の回答はしません。素案の閲覧場所、市役所環境課、市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、市内各図書館。緑の基本計画とは、快適で緑豊かな都市環境を次世代に引き継ぐため、緑の保全や緑化推進に関する施策をまとめたもの。問い合わせ環境課、内線262、ファックス 566-4493。